青い T シャツ24時。
どうも、前戸さん。石川県の変な米農家、青い T シャツ竹本です。今回は3人、僕含めて3人で、セッションしていきたいと思います。まずは、ほぼレギュラー的存在の種もみの伊藤くんです。
はい、お願いします。
はい、お願いします。そしてもう一人は、スペシャルゲストやね。ラオです。
俺がラオだ。やい、お前たち。北海道余市で、主にミニトマト、ハウスで、100坪ハウス43棟ほどですね。あとブドウ7ターンほどやっております。有限会社カワイの代表取締役をしております。カワイと言います。今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
ラオは、以前ね、ノーカード特集で、3人出てもらったうちの1人のねんけども、久しぶりの、
そうですね。
今回はピンで、うん、来てもらったって感じだね。
いや、夢のようですね。
今回のこのラオを呼んでやろうって言ったやつのきっかけで言ったら、高岡さんって和歌山のみかん農家さんがラオとツイッターでコネコネしとって、で、ラオが青手に出て事業承継話しとるのをぜひ聞いてみたいっていうのを僕がチラッと見て、トロトロっていう話で今回になったって感じだね。
そうですよね。
なんか、ラオも一人でポッドキャスト配信しとる感じなんけ？
ただ独り言をくっちゃべるような感じですね。その、ポッドキャストを、なんていうのかな、皆さんみたいに上手にやっていくっていうよりは、なんか今日あった出来事をツイートでやるよりは声で発信するみたいな感じで使ってますかね。はい。
いつ頃からやっとるんけ、これ。
いつ頃だろう。去年の夏ぐらいからでしょうかね。はい。そんなに更新っていう更新はしてないんですけど、ちょっとした出来事があったりとかした時になるべく更新をするようにしてますね。はい。
そうそう、そのコネコネしてるやつをこう遡っていったら、河合の独り言っていうやつがあって、いつの間にみたいな。
そうなんです。実はいろいろと模索しておりまして、ツイッターみたいにね、いろんな人とその交流するのももちろんいいんですけど、もう発信はやっぱり一方通行でいいかなって思った時期が僕にもあってですね。で、話してる内容をみんなに聞いてもらうっていうので、ポッドキャストをやってみたいなっていう、独り言を喋ってみたいなっていうのでやり始めましたね。
いいことやね。
ありがとうございます。
いや、今からでも番組変えれるなら、ラオウの独り言に変えるべきだなと思って。
それ、いろんなとこから突っ込まれないですか、それ。真面目に困るやつじゃないですか。
こう、番組名がハイコンテキストってやつだね。はい、僕の番組も割と言われて、青い T シャツ24時って何の番組かさっぱり分かんないんですけどって。
もう、青 T のCM を聞いたときは衝撃でしたね。そこだったのか、みたいな。お米食べて超大愛があるじゃないですか。もうあれを竹本ピアノにかけてるとはもうまさかでしたね、あれ。めちゃくちゃ面白かった。
そう、はい、でということで、今回はラオウをゲストに、事業承継話を聞いていきたいと思います。まず、ラオウの概要で言うと、もともと親父さんが雇ったって感じ？
そうです。親父がですね、そもそもうちは農家、会社にする前は普通に農家をやってたんですけれども、売り上げがですね、かなりあって、税金でよっぽど持ってかれるよねっていう話になって、その当時は有限会社がまだ作れたもんですから、有限会社を親父の代で立ち上げたと。いう感じですね。で、そっから僕も、ちょこちょこお手伝いはしてたんですけど、なかなかですね、ちょっと お手伝いというかですね、その農業が嫌になる時期がみたいなのがすごくあってですね。 そう、そっからまあ、あの、いろいろあって、まあ、継ぐきっかけっていうのも、まあ、これ話せれれば話したいところではあるんですけど。
ラオって今いくつなんけ？
僕、今年37になりましたね。
あ、そうなんやね。じゃあ、はい、割と近いんやな。なんか、
そうなんです。
いでたち的には、なんか、油断したら敬語になってしまいそうな感じはあるけど。
どうしてですか？どうしてな？みんなそう言うんですよ。
けど、多分僕より圧倒的に若いやろうなと思っとったけど、意外と、はい、37ってことは3つ下ぐらいか。
そうです。3つ下になります。
うん、そうだよね。
はい。
で、収納は何歳の時？
24 になる年ですか。
うんうん。
に、収納になりました。うんうん、それこそ東日本大震災があった年ですね。そう、あの年に、まあ、震災を直に、その時受けて、うん、それで僕らの飛行機だけ飛んで帰ってきて、
うん、
で、奥さんも連れて収納したみたいな感じです
ね。へー。
はい。
え、それまでは北海道におらんだってこと？
僕は、茨城の専門学校にですね、
うんうん、
いたんですよ。っていうのも、その、まあ、最初高校行ってた時に、すぐ、うん、実はその、まあ、継ぐきっかけみたいのがありまして、
うんうん、
はい。もう、今でも忘れないですけど、もう19年前かな、北海道をめちゃくちゃすごい台風が襲ったんですよ。
おお。
はい。で、まあ、台風が通り過ぎたから大丈夫だろうってなったら、その、
うん、
後から来る風がすごくてですね、ハウス、うんうん、その当時で30棟あったはずなんですけど、もう、うんうん、メタメタメタって全部ぺっちゃんこに崩れちゃったんですよね。
おお。
はい。で、中身もやっぱり、ガンガン手入れ綺麗になったのに、
うんうん、
全部もうトマトぺちゃんこになっちゃってですね、地中から何から、はい。で、まあ僕も高校行ってたんですけど、お前の家大丈夫か、うん、高血圧感にしてやるから家手伝ってこいって先生言ってくるんですね。はい、
うん。
で、それで家手伝ったんですけど、
うん、
まあその時初めてその親父と一緒に仕事を、まあその年になって初めてしててですね、
うんうん、
で、その親父の一言にその心を打たれたというか、
うんうんうん、
当時、組裁部会の組合長をうちの親父がしてまして、
うんうん、
で、その時にもう、まあ、一回や二回の災害が何だと、
おお、
もう僕らのミニトマトを全国のお客さんが待ってるんだから、うん、俺はもう毎朝ここの市場で待ってるから、一粒でも二粒でもみんな、ここに持ってこい、みんなで出荷するぞっていう言葉に俺痺れてですね。
かっけえ。
はい。わ、めちゃくちゃかっけえと思って、わ、
うん、
なんだ、農業ってこんなかっけえ食料かみたいな感じに、
うん、
もうそこでスイッチ入っちゃって、
うん、
もうそこからもう考え方が変わりましたね。すべてにおいて。うん。でも、その高校終わってからすぐに継ごうと思ったんですけど、
うん、
まあ、無知ほど、本当にダメなことはないから、うん、専門学校に行って勉強してこい。っていうことで、うんうんうん、まあ、茨城県にある農業栄養専門学校があるんですね。
うんうん、
はい。で、そこに、行ってですね、
うんうん。
はい。で、まあ、そこの勉強の過程が終わって、帰ってきたっていう感じです。
じゃあ、割とスムーズに収納したって感じだね。
そうですね。うん、ただ学生生活、僕勉強大好きだったんで、1年多く行ったんですよ。
そうだ、24でっていうことらしいと思っとったら、そういうことだよね。
そうです。
うん、はい、とっても大好きだったと。
そうなんです。社会勉強が大好きすぎましたね。
で、収納して、承継で言ったらいつのタイミングで承継した感じ？
それは、2020年なんで、今から3年前ですね。
うん。
はい。に、会社の代表をしっかりと交代したっていう感じです。はい。
それは前から決まっとったって感じ？なんか。
それこそ竹本さんの本とかにもちょこちょこ書いてあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、いろんな話をしていく中で、
うんうん、
俺は何歳になったら退くから、あとは頼むぞっていう話をしてくれたんですよ、あっちから。はい。で、まあ僕もそれなりにやっぱり、ああ、そうか、あとじゃあ何年で俺が代表になるから、いろいろ準備したいよね、っていうふ
う
に、
うん
うん、こっちも考えるんで、
うんうん、
で、その前にまあ、会社として役員として僕もやらせてもらってたんですけど、うんうん、いろんな販路をその代表になる前に見つけておきたいなっていうことで、
うん、
いろいろ動かしてもらったりだとか、
うんうん、
まあ、 足場を組むっていうんですかね、うんうんうんうん、そういうのを、まだまだ代表になる前にやらせてもらって、うん、それでいざ代表になってからっていう流れを、
うんうん、
すごいスムーズな流れを作りたかったっていう感じですかね。
うん、
うん、で親父もそこにはそのすごく友好的というか、やりたいようにやってみろというふうには言ってくれてたんで、うん
うん
うん、思ったよりもスムーズだったかなって思いますね。
はい、なんか、ラオウのこうパッと見の外見の感じで言ったら、こう生産もできるし、販売もしっかりしとる人やなと思っとって、
はい、
で、なんていうか、親元収納でそういう人ってあんまりおらんって言ったらあれねんけど、なんか新規収納の人っぽい感覚を持っとってんてね。
あ、本当ですか？
そうそうそう。なんというか、なんか、僕もそうならんようにずっと気ぃつけてるけど、ぼっこいあんちゃん感がないという。
ああ、なるほどですね。
うん。
そうですね。そもそも僕、マルシェとかが大好きだったんですよね。
うん。
で、人前に出て何かを販売するっていうのを、学生時代のバイトとかでもそうですし、農協の組合とかで、わ、それ俺行きたいですとかって手挙げる方だったんですけど、だからそういうあ、販売ってこういう風にしたらお客さんは喜ぶんだねとか、あ、こういう風な売り方ってもっとあるよねみたいなのが、そういうとこで、いろんな考え方が身についたみたいな感じでしょうかね。で、もう経営的なその栽培の技術に関しては、もう身近に先生がやっぱいるので、口で説明するより見て覚えろみたいな感じじゃないですか、やっぱり、師匠たちっていうのは。だからもう僕も、一回行ったことは分かるよなって言われて、分かるみたいな感じで。もう、スムーズじゃなかったかもしれないですけど。
そうだよね。
はい。
でも、陽一のその周りやったら、そういう、こう、スムーズな承継って、みんなそうってわけではないよね、でも。
あ、全然違うと思います、多分。
嫌よね、嫌よね。
うちの父は理解ある方だなと思います、周りを見てると。はい。
それってなんでねえのね。
なんでですかね。結構周りで、その事業承継というか、後継ぎで失敗した例がめちゃくちゃ聞かさるという。はい。例を言うと50代になっても代が変わってないだとか。逆に継ごうと思ってるけど、その本腰を入れてない、その後継ぎの方だったりだとか。どっち目線でもちょっとなんていうのかな。継がせたいのと継ぎたいのとの軸がずれてると言いますか。この見てる側としてでもですね。っていうのが結構僕も感じてて。ただ結構僕の周りでも何名かスムーズに事業承継みたいなのができてるっていう人は、もう、親も退くのを、しっかり、ここら辺のタイミングだよねっていう、その線引きをしてる人が多くて、それでしっかりできてるなっていうイメージを持ってますけどね。
そうやね。こう、反面教師はもう死ぬほど周りにはおって。
はい。
で、うちなんかで言ったら、親父が、じいちゃんから親父のバトンタッチの時に苦労したし、やし、自分の代の時はそこをしっかりしようって意識持ってくれとったからうまくいったなっていうところはあるんやけど、なかなかこう意識するって、そうそうできることじゃないってね。今、僕やったら伊藤くんが意識しよう、意識しようとは言っとるけども、
はい。
けどやっぱり意識するっていうのはなかなか難しいやろなと思って、その辺はやっぱ親父さんも優秀なんやね。
そうなんですかね。
僕
としてはすごいやりやすかったですけどね、いろんな面で。
とはいえ苦労したところとかってあるんやね、きっと。
すごいありますね。愚痴リンピックになりますね。僕の場合はやっぱそれジュースでしたね。今でこそ小瓶のジュースがですね、日華ウイスキーで、本当に人気商品にしてもらえるぐらいまで売り上げが上がってるような状態なんですけど、当時は言われましてですね。当時はですね、農協にその加工をお願い委託をしてて、1000ミリリットルのボトルのみを加工してたんですよね。でやっぱり小瓶ってなると、 1000ミリリットルから180なんで、単純に在庫が4倍になるんですよね。
うん、
うんうん、で場所も食うし、賞味期限がただただ過ぎていくと消費もできないし、どうするみたいな、
うんうん
うんうん、もうそんなの売れるわけがないから絶対にやめろぐらい、絶対って言われたんですよ。あ、絶対って言うんだったら絶対売れるようにしてやろうと思って火ついちゃって、うん、もう日華ウイスキーがあの上が本当にアサヒグループなんですね、あの金柑とかの、うん、アサヒビールの、はい、
うん、
なんでめちゃくちゃうるさいんですけど、もうそこに本当に何回も通って、うん、それで、うん、はい、商品を置いてもらえるまでになったんですけど、
うん、
うん、やっぱり大企業としっかり接すると本当にいろんな、なんか、うん、直売所に置くだけじゃないような、その見えないようなとこまで、
うんうんうん
うん、その意識しなきゃなんなくなるんで、
うん、
もう本当に大変なんですけど、畑違いな仕事になっちゃうんだけど、
うん、
うん、実際に結果を出すと、わあ、今月の売り上げすげえな、みたいな
、
言ってくれるようにまではなりましたね、やっぱり。はい。
いやー、すごい、そこまで持ってくってすごいね。
はい。
うん、
これは結構、うん、うん、周りからも、もう、180度やっぱりみんな手のひら返しましたね、この辺は。はい。
僕なんかも、なんか、10年計画をやってで33の年に変わってで、イタリアもやったりネット通販やったり好きなことやらせてもらっとるっていうだけの解像度で見られると なんかよっぽど好き勝手させてもらえて親父もすごい理解あるんやろっていう風な なんかそういうなんかイメージだけで出来上がってるところがあったりしていや全然そんなことねえぞっていうことを割と言うんやけどね。うちなんかもやっぱりネット通販始めた時は結構ボロクソ言われて、うん、まあやり始めた時は親父に黙ってこそっとやり始めて、
うん、でこそっと
そうそうそうで、最初やっとる分には親父もなんかあのこれからお前らの時代にしなんか新しいことどんどんやってけよって調子いい時は言ってくるんやけども、うん、だんだんこう顔色が変わってくるんやってね。あのパソコンに向かっとるだけじゃあの犬は育たんぞみたいなことを言ってきたりとかっていうことを言われて3年目ぐらいにもうやめれやということを言われてんけども、
はい、
そこで僕はやめずに続けてで、7年間やってでようやく月100万ネットで売れるようになったら月100万のきっかけで親父の見方がコロッと変わったって感じだね。
うんうんうん、
うん、
やっぱ売り上げ見せるとあれですよね、コロッといきますよね。
あ、そうやね。うんやっぱその辺はちゃんと経営者やし、
うん、
数字を出せば納得してくれるっていうところはありがたかったよね。
そうですね、僕もやっぱりジュースで月手取りあの50万とかってその数を見てたら、
うん、
マジでみたいなもう
加工品です
2回見るみたいな。そうです。だいたい月平均でやっぱ 4,50 はあの多い時は行くので、
あーすごい、
はい、はい、もうそれぐらいまでしっかりもう売価も粗利益もしっかり計算してやってたもんですから、
うーん、
はい、そんな感じですね。
加工品のやり始めももうラオになってからラオ収納してからって感じ。
親父の時やってたはやってたんですけど、
うん、
もうめちゃくちゃで
うん、
あの、なんていうんですかね、ラベルのその表記一つ取っても、あの、全部違う。
なんとなくわかるけど。
これどこに頼んだのみたいな、その販売するんだったら絶対この表記はダメだよっていう表記をしてたんですよね。
うん、
だからもうそのラベルを作り変えるところからまず始めて。だけどやっぱりその、まあ、1リッター瓶なんで、その王冠で、
うん、
あの、栓抜きで開けるタイプだったんですよね。だからそういうとこからも全部違うように。そのまあ、ただ、なんていうのかな、その、やっぱりその、量を取ってなんぼの時代を生きてきた人間っていうのは、あの、なんていうんですかね、あの、加工品もその、羽物で作るみたいなその意識が少し、少なからずあるわけですよね。うん、だからもうちょっと余ったからそれで作ろうみたいな考えだったんで、いやそれじゃなくてっていう考えになってですね、うん、そうじゃないんだっていうのをすげえプレゼンして、その時は、
うん、
うん、いやそうじゃなくてこういう風な客層でこういうとこに売りたいんだよっていうのをやったら、あ、じゃあやってみろよっていう風になって、うん、じゃあやってやんよっ って、もう単価切ってそれでもう成功した例ですね、今回は。はい、
あ。それちゃんとなんかコミュニケーション取れるタイプ？親父さんと。
うん。まあ親父も無口な方なんですよね、やっぱり僕とに。口が6つあるっていうか、
そう、
僕が6つ喋れば10返ってくるみたいな感じ。なんだっけ、ポケマルの高橋さんですかね、代表の。が一回、その、余市にうちの畑いらっしゃった時にもですね、
うん、
親父とも会ったんですけど、
うん、
高橋さんも、すごい父さんだねとか言ってくるぐらい。もう、それぐらいもうパワフルです、ね。何歳だみたいな。
でも、親父さんも、もう、結構いい年ってことだよね。
そうですね、今年で65になるのかな、
うん、
はい。だからもうあちこち痛い痛いって言うんですけど、うん、どうしてもやっぱりその会社で、親父に給料も払ってるので、
うん、
まあ、できるだけその、まあ、ある程度その、これやってとかじゃなくて、うん、自由にその仕事をしてもらってるような状態ですかね、うちの中では。やらないで、休んでって言っても絶対やるじゃないですか。
やるね。
うん。やりますよね。雨の日休もうって言ってもやるんですよ。
うん。
なので、やっぱりその、今まで経営者だったもんですから、うん、このタイミングで除草剤だとか、
うん、
このタイミングはこれだみたいなのを、やっぱ感覚的に持ってるので、うん、そこは僕が指示するもんじゃないなっていうのは正直思ってて。ただ、その、まあ、忙しい時はこれやってねっていうのは僕からは言うんですけどね。
うん、
でもやっぱお互いにそこはしっかりその理解できてると思ってるんですよ、僕の方では。なので、まあ、俺今日これやるからハウス入れねえわ、とかって言うから、あ、オッケー、みたいな。
うんうんうんうん。
はい。そんな感じでですね、結構コミュニケーションはそこそこ取れてる方ですね。
そうね。で、結局、代替わりして、親父にこれするなって言ってもやるし、これやってって言っても、やってくんないみたいな、そういう現象があるんで、なんかコントロールすることをあんまり、意識せん方がいいなみたいな、そういうのはあるよね、こうラオと同じく。
やっぱそうですよね。
そうそうそう。でもそれなりにちゃんと、なんていうか気ぃついたところをやってくれるし、なんか最低限のコミュニケーション、うちで言ったら朝の除草剤2人で まかんなんとかってなったらそれは、言えば納得してくれるみたいな、
お
そういうそれぐらいのなんていうんかコミュニケーションのあれやよね。
そうですね。
伊藤君なんかすごくだんまりな感じになってるけど
僕口は一つしかないので6個ある人がいると、いや喋ったらファンやろうと思ってちょっと静かにしてたんですけど、
はい、どうしてですか、どうしてですか、
まあ、あとは聞けば聞くほど、うまくいってる話って面白くないですよね。あれ、
まあ確かに、
人の不幸の方がやっぱ面白いですよね。なんかもっと、いや殴り合いの喧嘩したんだとかそんな話とか、なんかコミュニケーションも良くて、なんかお父さんもすごいいい人で譲る日を早く決めてくれてとか、なんかすごいなんかツッコミどころがいやもうちょっとなんかうまく いかんところないんかなって、なんか急に病気になったとかいやそんな人の不幸を願ったらダメなんでしょうけど、
まあ、急に病気になったかっつったらあれですね、うちの母が今年の定職の真っ只中に入院はしましたね。
そういう話になったら笑ってしまってもいけないんでしょうけど、そうそうそう、いやいや、なので裏を返すと、それぐらいなんか、なんていうんですかね、メリットというか、いいところがいっぱいあったなと思いましたね。
ありがとうございます。
そうそう。ということだから、世の中の農家の人はみんなやっぱりその、ラオさんのいいところを真似していけば、こんな事業承継なんて問題じゃないはずなんですよ、きっと。だけど、てんてんてんみたいな。そこが問題なんでしょうね。それがなんでそんなできないのかなっていうところが、やっぱり、行き着く、 行き着くところだなと思いますね。うん、
ラオウから見てどう思う？
周りができてない状態をってことですか？
そうそうそう。
なんだろう、コミュニケーション取れなさすぎてんじゃないですか？その親父が言ったことに対して反発はするだろうし、でもなんか親その継がせる方も何ですか、言葉足らずみたいので、これ言ったから分かるだろうみたいな雰囲気なのは結構失敗してる例かなと思いますね。はい。で、あとその、まあ、同じ組合の子で、まあ、すごい身近にあったのが全部親父がやっちゃう。もう何て言うんですかね、消毒も定食も水やりも、もうあの温度管理もあのこの北海道なんで、もうすごいシビアにやっぱ春先はするんですけど、それの温度も全部親父がやっちゃうみたいなやつは、もう絶対生き残れないと思って見てますけど、やりすぎは良くないよっていう感じです。
そうだね。
河合さんのところってミニトマトって農協出荷なんですよね、はいはい、確か
全量農協ですね今のところは。はい、
要は 部会でやってるような品目ってことですかね。
あ、そうですそうです、はい、素材部会の中で、はい、何種類かミニトマト部会が分かれてて、でそこにうちは所属してるって感じですね。
ですよね。そしたらそのお父さんに、その何でもやってしまうそのよそのお父さんに対して、ラオウさんのお父さんが、そんなもん息子たちに任せろって一言言えば、なんか解決しそうな気もするんですけど、
と思うじゃないですか。それでしないのがやっぱり農家の親父だっすね。やっぱ一筋縄じゃいかないのがその、まあ、田舎の農家の親父といいますか、その親からも言うけど僕ら息子目線からもその、僕も直接言いに行ったことあるんですよ。薬覚えないから消毒させてやってくださいとかって。そうそうそうそう、なんかもう銅粉の使い方も一つから教えてあげてくださいみたいのをやっぱ言ったことがあるんですけど、行って10行ってやっと2つやれてるかなぐらいですかね、そういうところって。やっぱり、なんだかんだその遅いから俺やっちゃうみたいな人が多いかな。
なるほどね。
はい、
まあ、だけどその事業承継なんて個々の一軒一軒の農家の話ではあるものの、やっぱり個々の一軒一軒でやるのしんどいので、そのやっぱ部会単位でやるっていうのは一番いいなと思ってて、その僕らが書いた本には部会の事業承継って1ページしか割いてないんですけど、要は部会なんて個々の個人経営の農家の集まりじゃないですか。だからある意味その河合さんちはうまくバトンパスしたけど、その隣がダメだったら、全体の出荷量が何トンとか何千トンとか出せなくなってどんどん減っていくと、いやみんなに影響があるわけじゃないですか。
そうなんですよ。
だからある意味その一軒一軒は別なんだけど、運命共同体みたいなところがあると思うんで、そのやっぱりみんなでやっていこうっていう空気感を作るには、その部会という単位って非常にいい単位だなと思ってて、その中でラオさんちのようなうまくいってるケースがこうどんどん発信されることによって、なんか産地が強くなるんじゃないかなと思ったんですね、うまくいけば。
ああ確かにそれはありますね。
そうだけどそうならないんですよ。ならないというかなかなか広がらないわけですよね。
まあ、今のは極端な例なんですけど、だいぶ流れはそのいい方向には持ってきてはいるんですね。今まではやっぱりその、まあ、何回もあれですけど、親父たちが出荷に来てたのを、まあ、実際にやっぱ市場っていろんな人のものが集結する場所なんですよね、やっぱり。だから人の品物こそ見なさいって僕は若い子にも同級生にも言うんですけど、でもう息子に出荷来させてください、お父さん来ないでくださいって俺結構言ったことがあってですね、なんでよって言うから、いや子供に見させてください品物をっていう話をして、でもうほぼ9割方も子供たちっていうか息子さん後継ぎ世代が来るようになりました、出荷は。それもでもやっぱ3年ぐらいかかりましたけど、
3年でできたらすごいと思うんですけど、なかなかそれができないから、ね、どこの産地もなんかひいひい言ってそうな気がするけど、なんかそういうのを部会の規約にしちゃったらいいですよね。 いやいや本当に本当に、
はい、
そういうルールにしちゃって、例えばメゾロイ会は後継者が行くとか、なんかその農協出しだけど、例えば農協と一緒に営業とかそのマルシェとかイベント行くのは後継者世代が行くとか、まあそれを規約にするのはって、まあ、規約の意味、本当の意味とはちょっと違うのかもしれませんけど、
うんうん、
まあなんかそういうルールを作るっていう意味で、
うんうん、
ルールにしちゃったらそれルールで書いてあるでしょって言ったらそれで済んじゃう話だから、
うん、確かに
そこまで言ったらなんかすごいなって感じですよね、
うん
うん
まあ、僕らその同級生世代の中ではその今までの部会をいい意味で吹っ壊すみたいなのがテーマなんですけど、
うん
うん
うん、そのまあ求められてるものはやっぱ親父の代と僕らの代で全然違うから、代々初代みたいな言葉が僕らすごく好きで、
おおいいね、
うん、はい、あの本当にその年々に合わせたそのニーズに合わせてしっかり規約も内容もそれこそ品質も変えていくっていう流れで、そういう風な、まあ、うん、だからこそ子供たちに、あの親父たちから見たら子供たちの世代に品物だとか、うん、あのいろんなものを見せてほしいっていう思いはありますけどね。
すごい、代々初代って代々はなんだ、代々変わるに、
あ、そうです、
あの同じで、初代は一代目っていう、みんな初代、
はい、代々初代はもうは、初めで代ですね、はい、
すごい、
はい、
それいただきました。その言葉どっかで使おう。
ぜひ使ってください。
語呂もいいし、
うん、
もうこれはもう本当に周りの人にも言ってて、本当に時代に合わせたニーズによって僕らも考え方を変えようねっていうのは言ってますね、うん、常日頃、はい、
そう、やっぱ後継者世代が、うん、なんていうか親父がなかなか譲らんからねみたいな、そういうのをなんか言い訳にしとるケースって結構あるような気がしとって、じゃあどれだけあんた確保できとるみたいな、そこって結構重要な気はするんやってね。その覚悟がなかなか座っとらんから親父さんらもなかなか譲る気になれんみたいな、そういう悪循環ってあるような気がしとって、なんでそういう心がけはめちゃくちゃいいなと、あの本の中とかいろんなとこでも後継者こそこうイノベータータレみたいな感じでベンチャー型事業承継とかそういうものを取り上げたりしてるんやけど、そういう感覚やよね。今なんか困っとることとかそんなのないんけ、順風満帆な感じですが。
順風満帆ではないんですよね。
うん、
まあ親父がその年々そのマウントを取ってくるのと、あのだんだんとですね、あの周りにその自慢話だけをするようになってきた、その悪い年寄りになってきましたね。はい、っていうのがその悩みの種かな。頼むから俺の顔を潰さないでくれっていう感じに今なってます。
今役割分担的にはお父さんと、
はい、
それ以外の皆さんでどういうふうな分け方になってるんですか。
基本的に僕と妻が、経理から金銭管理から全部してるって感じなんですけど、
うん、
父親に関しては何やってんだろう父親。まあその作業員としてはもちろん畑に、うん、まあ、朝から晩までいてくれるにはいてくれるんですけど、
うん、
あとはその地域のそのなんていうのかな、その若手とかとのコミュニケーションを親父の方から取りに行ってるみたいな感じはありますね。
うん、
うん、その僕らもやっぱ新規の人に手助けもしてあげるんだけど、その親父が指導能量士っていう立場を持ってるんですね。
おお、
はい、
でその立場もあっていろんなその若い人と話をする場が設けられるみたいので、
うん、
そういうなんか人脈というかその周りの人とのつながりみたいのは、うん、親父の方がコネクション持ってるのかなって感じですね。
うん、
うんうんうん、
それもあるべき姿な感じがしてい
いよね。
あ、本当ですか。
うん、聞けば聞くほどいい話で面白くないですね。
もっとドロドロした方がいいですか。
そうそうそうそう。
そう、石川県って指導農業士の仕組みがないやってね、うん、富山もないやったっけ、
うん、うん、富山県と石川県がないんですよ、僕らのところだけ。
そうよね、
なんでなんですかね、
何年だろうね、
作りますか。
いい仕組みなのにね、
うん、
うん、石川の場合はなんかもうある程度いろんな組織があるから今さらいらんのじゃないかみたいな、そんな話があったみたいな噂は聞いたことあるけど、う
ん、なるほど。指導農業士って富山石川以外の県は多分ほとんどあるはずなんで、
うん、
その指導農業士の人がそういうふうな立ち居振る舞いをしてくれるとめちゃくちゃやりやすいですよね。なかなかその僕らはずっと JA とか普及員とかがこう支援者として間に入っていったりしてとか、働きかけきっかけ作りしたりとかしてほしいよってずっと言ってますけど、なかなかっていうところがあって、でおそらくそれはなんかこう経営者からすると農業を経営したことないやつに言われたくないみたいな感覚が きっとあって、そんな中でそのなんていうか関係機関に頑張れって言い続けるのも酷だなとも思ってて、そんな中でラオさんのお父さんのような自らも当然早く息子にバトンパスしたよっていう、そういう人に言われたら説得力って全然違うと思うんですよね。だからそういう活動がどんどん広がってくればいいなと思いますね。
そんなになんか肯定的な意見出ると思わなかったですね、これ。
いや
僕からしたらなんかその若手となんか話してちょろちょろしてるっていうなんか姿がめちゃくちゃ目に出てくるんですけど。
ちょろちょろしてる方がいいんじゃないですかね。
あ、全然その方がやりやすいですけどね。
そう、
はい、
なんか話だけ聞くとなんかすごい、はい、すごい配慮して気を使ってわざとちょろちょろしてるんじゃないかなという気がして。
あ、全然してないですね、もう自分勝手にちょろちょろして
る。いやいや、そう思わせといてやっぱり考えておられるんじゃないかなと思います
ね。作詞ですか、作詞ですか。
うん、そう、うん、
そうかな。この前新しく軽バンが来たんですけど、
うん、
もう軽バン3台4台あるんですよ、うち。
おお、
うん、
もうその新しく来た軽バンばっかり乗り回すんですよね。あれ、またいない、またいないみたいな。どこ行った、今度は。また脇目取りをサボってどっか行ってるぞみたいな。まあ、途中ちょこちょこ抜ける的なのはあるあるかもしれないですけどね。はい、
なんか河合さんの、ラオさんのお父さんと竹本さんのお父さんの対談見てみたいですわ。
おお、
作詞と作詞。
竹本さんのお父さんは話す方ですか？
僕とは対照的にうちの親父はめちゃくちゃ喋る人でね。
あ、したら多分公開録音足りないですよ、電池多分。
この間もね、事業承継の取り組み、翔吾さんあれなんで お父さんに一度インタビューさせてくださいっていうのがあって、
うんうん、
でいいですよって言われて、はい、こうお忙しいと思うので30分だけ確保してくださいっていうので、いざ始まったら1時間半で、うんうん、1時間半経ってもまだまだ終わらなそうやって、向こうが泣く泣く断ち切ったみたいな、うん、すいません次の予定がありますのでつってそういう親父なんですよ。
あ、多分気が合うと思いますね。竹本さんのお父さんも無口な方なんですね。
そう実際ね、実際僕に会ったらめちゃくちゃ無口やって分かると思うよ、僕が本当の6つじゃない方って。
6つじゃない方の。
そう本
当ですか。しかも竹本お父さんは口がいっぱいあるし、うん、それにおまけしてダジャレもついてきますからね。
ああ、そうだね。
そう、それをちゃんと拾ってあげないといけないという。
いや、多分めちゃくちゃ気合うと思います。本当。馬が合うと思う。それ気合うと。話させてみたいですね。
話すっていうのもそうやし、なんかそういう人らの露出増やしたいよね。こう事業承継運動論の中で。
なんか親世代でそういう人増やしたいですよね。
いやね。うん。
息子に譲った方の立場の人ってことですね。
そうそうそうそう、結局僕とか竹本さんがどんだけなんか早く譲ったらいいよという話をしても、
うんうんうん、
やっぱ今の親世代からすると、うん、お前らに言われたくないっていう感じは絶対あるんですよね。これもさっき言った話と一緒で、やっぱり同じ立ち位置の人間じゃないと響かないというか、
うん
うん、それは僕らが限界を感じているところなんで、
うん
うん、そういう人が親世代でどんどん出てきてくれたらいいなと、
うんうんうん、
ああ、はい、なんか宣伝することがあれば、
皆さんツイートを見てくださってる方はあのご存知かもしれませんが、うん、北海道余市のですね、日華ウイスキー余市蒸留所の売店にて、
うんうん、
弊社の有限会社河合のジュース、本当に人気商品として取り扱っていただいてます、
うん、
であとあの僕のプロフィールからですね、ポテットマルシェの方からも、同じように、ジュースが購入できますので、
うん、
もしよろしければ、はい、もう絶対に後悔はさせないような味となっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、リスナーの皆さん、はい、ぜひあの番組外あのポッドキャスト配信の時には番組概要欄にもURL 貼っときますので、ぜひご参照ください。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
青い T シャツ24時、
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、 Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。